マブンのリーサイド
さあ、いうことでございまして。まあ、先ほどまでの話、1月6日土曜日ということでございまして。で、まあ、なんせ、私、アッパホテルは、エグゼクティブかなんかの会員ですので、私、どこのアッパ泊まってもチェックアウトは10時なんですね。
エグゼクティブ
ただ、そのより上のゴールドかなんかで、ね、1個、あと30泊くらいしかしないと上がれない。
もちろん私は何なんだろう。ああなんか変なことになってる。アッパーが入れない今。
あ、今入れないね。
なんで？
多分ログインが殺到してるんじゃないですか。多分
なんで？
分かんないけど、もしかしたら急にほらなんかセールみたいなのやってるのかも
しれない。確かシルバーかな、なんかそういうやつ。黒か。
これオレンジのやつ。多分それよりちょっと上のやつなんだよ。だからそれもあんだよね。チェックアウト10時か11時かって意外と大きくない？
いや大きいですよ。だって10時台ってことは、うん、10時ってことは9時台に起きなきゃいけない。
そうそうそう。
10時ってことは10時当たり前のこと言ってるんですけど、そうこの違い大きいですから。
そう、この1時間って実は変わるつの。みんなちょっとここの感覚分かってもらえないかもしれないけど、我々からすると死活問題なのよ。
10時台まで寝ると寝れたと思う。
そうそうそうそうそう。
9時台は早いなと思うんです
よ。だからアパから離れられるのよ。
9時台って多分皆さんの感覚からすると、我々からすると5時台6時台に起きてる
んだよ。そう、だから元々夜型の生活してるのが良くないことは重々承知なんだけど、その夜型の生活してるのに見かすると10時が11時間の違いがかなり大きいんですよ。でもう朝風呂とか諦めてます、基本的に言うと。
朝飯もいらないですよ。
いらないです、いらない
です。素泊まり
で10時まで寝たい。大体あの朝風呂入るためには朝風呂10時で終わりですから。だったらもう飯もいりませんし、風呂もいいです、部屋の風呂でいいです、朝は。でまあ11時チェックアウトしまして、淀屋橋っつうのはどちらかというとやや梅田に近いところで、御堂筋線の、はい、梅田から1個目かな。で、その近鉄線が出てる、近鉄線、その伊勢神宮に行く近鉄線が出てるのは難波、大阪難波っていうところで、でまあ御堂筋線で行って、で12時過ぎかなんかの特急かなんか乗れたのかな。2時間ぐらいだっけな、1時間半ぐらいか、伊勢神宮まで。内陸の方ですね、ずっと近鉄の特急で行きまして、今ね JR、 まあそうですね、今タバコ吸えるのは JR 東海と九州かな。
東海まだ吸えるんですか？
まだ吸える、3月まで吸える。
ああ、もう間もなくですね。
で JR 九州は多分まだ吸えたんじゃないかなと思うんですけども、さくらとかの特急ですか。近鉄さんはですね、非常に喫煙者と愛してですね、手厚い。その喫煙室みたいのも作っていただいてるんですけども、まあ例えば JR 系の喫煙室の場合だと、とりあえず灰皿がこうあって、まあ2個ぐらいあって、まあ、2人か3人ぐらいしか入れないところで、椅子もないです。なのでタバコ吸ったらとっとと引き換えると。で窓ももう小さい、もう刑務所みたいな窓が。
いや、そうでしょ。だって
長いされちゃ困るからね、
うん。効率を求めてるところだから、そんなところだから本当だったら席置きたいぐらいなんですよ。JR 東海さんは。
実際問題ね、そこに、
そこに一席あれば。
だってね、JR 東海さん確か3月かなんかで喫煙所廃止したら、そこに何かあった時のための備蓄。うん、水、あ、だからペットボトル水だとか、うん、それを置くっつって、まあその方が正しいよね。
正しいですよ。
ですけれども近鉄さん、今回のって久しぶりに思い出しましたけれども、前も乗った時はなかなか充実してるなと思ったんですけども、そうですね、喫煙所も JR さんの場合ですと1畳とか1畳半ぐらいの予想ですよ。近鉄さんは2畳から3畳ぐらいのスペースに腰掛けられるように、うん、椅子も置いてあって、灰皿も3つぐらいあって、で窓も大きく取ってあって、うん、それで景色を見ながらごゆっくりタバコを吸ってくださいと。手厚いな近鉄と。
近鉄サービスいいって言いますもんね。
はいはい、でまあ伊勢市について、まあ、伊勢神宮も言ってたんですけども、 その2日後ぐらいですかね、新聞を見ていたらですね、近鉄喫煙者喫煙室廃止と。
俺も近鉄の喫煙所どんな感じかなって画像検索しようと思ったら同じ情報めっちゃ言うって笑ってしまった今。
ああ、今日お前もが近鉄と。
時代ってすごいっすね。
怖い。怖い。もうさ、逃げならないでいいのみんな。本当に。逃げならないで落ち着いて。ねえ。ねえ、そうやってさ、高額納税者でしょ我々。タバコ税を払って。ね、これで国防に当てようっつってる時に、我々を、喫煙者をそうやってないがしろしてっていいの。いやー、びっくりしました。やっぱ金鉄いいなと思った2日後ぐらいですよ。がっかりしたよ。
いやー、そうですか、
はいはいはい、
残念ですね。
残念ですね。
まあ、私は関係ない。
いや、関係ないでしょうよ。だってあんまり居心地がいいから、俺1時間半しか特許をやってないのに3回ぐらいタバコ吸いったからね。
煙に包まれたでしょう
か。なんかいい感じだよ、座れてさ、ちゃんとさ窓から景色見えるようにちゃんと椅子もシートも置いてあるんじゃないか。いや、まあそんなこんなで伊勢神宮着いたんですけども、まあちょっとタイミング外してた、初詣のタイミングからちょっと外れてたっていうのもあるんですけど、前に1月の三が日に伊勢神宮かなんか行った時って、もうそのまあ下宮内宮っていう形で回っていくんですけども、内宮の参拝するのにもう人ぎっしりで、うん、何分15分から30分ぐらいかかったかなっていうのがあったから、まあ人多いとちょっと面倒くせえなとか思いながらだったんですけども、まあそんなに人も多くなく結構回れて、なんかあそこまでちゃんと伊勢神宮回ったの初めてかなっていうぐらい、下宮の方は神社、伊勢神宮の中にいくつか別宮っていうなんか小さい神社がいくつかあって、それも全部回ってで、バス乗ってで内宮の方に移動してでやったんですけど、ここでですよ、まあなんか着物の人多いなと思ったら成人式なんですよね。
うん、まあ二十歳の集い。
二十歳の集い。だから今喋ってるの1月7日ですから。
ああ、なるほど。ちょうど3連休の。
3連休の真ん中の日だから、その日にやるところも多いですよね。
はい、今はそっちが多いでしょうね。確かに。
で、8日が本当はいわゆる成人の日ですけども、うん、まあその帰省してみたいなことを考えると、うん、7にやっちゃったりする人も多いでしょうから、うん、それで多分成人式帰りみたいのでスーツ着た若者だとか、うん、そういうのが結構いたんですけども、
格式高い
ね、伊勢神宮にわざわざねっていうのね、羨ましいよね地元で、うん、でまあさ伊勢うどんなんかなんか食っちゃってさ、さあさあさあさあ、じゃあこれも今日もどう考えても名古屋泊まりだなと、
うん、
と、あ、本間さん帰宅しましたとまあよきとこで伝えましたじゃん本間さんも。でさ、その日だから成人式だということもあったらと思うんですけども、その伊勢市内がその参拝のこともあって交通規制を激しくしてると、
うん、
でどうやら路線バスとかルートとか時刻を変更してるその日、うん、で臨時バスを出して、うん、なるべくこうショートカットして、内宮に行けるようにいろいろ台を組んでるみたいなことは後から分かったんですけど、まあこっちとらさ、やっぱヤフーとかで検索しちゃうじゃないですか。
どうしても。
それだと出てこんのよそういう情報は。
乗り換え案内は難しいでしょうね。バスまでは。
はい。バスの繁栄ってかなり難しいんですよね。でなおかつ特別ダイヤなんていうのは絶対無理な話だけど、なんか俺それに気づいてなかったからさ、とりあえず。16時4分発のその最寄りのバス停から乗るともろもろいい感じで名古屋まで行けるよっていう感じだったんですけど、そのまあもちろんさ逃さないように早めに着いてさ、よくバス停見てたら今日は 特別ダイヤで運行してますみたいな感じになってて、で16時4分のバスに乗ると、まあ、駅からそんなに離れてない伊豆津川っていう駅なんだけど、そこに4分で着いて、で8分から、4分ぐらい待ち時間があってすぐ特急乗れるみたいな理想的なあれなんですよ、うん、なんだけども、とりあえず、今日は特別ダイヤですっつって言って、あ違うわ、16時ちょうど発だったのが今日は16時4分発になってますって言って、そのなんつうの4分ずつ押さなきゃいけなくなってんだよ、うん、これでもうだから特急乗るのにギリギリの時間なわけ、うん、もう下手したらバス停、駅のバス停から走って乗んなきゃみたいな感じになってるんですけど、まあ来ないのよもうだってバス停の目の前のところすげえ渋滞してるの
どっからも聞いたなその話は。ああ
、たださ、うん、バスは待ってりゃ来るのが分かってんだよ俺
は、ね、待ってるわけだよ、
そう待ってりゃ
来てないんですから、ね、
うん、でさ、まあ、16時過ぎてるわけで、みんなさそのバス停に来ちゃ、ああもうバス行っちゃったねっつって言ってんだけど、俺はしめしめと、いやいやいや来てないのそもそもがお前ら分かってねえだと思いつつ、かといって何分くらい来るのかも分かんないから、いやまだ来てませんよって言って待たせるのも悪いから、うん、何にも言わないのよ、うん、ずっとさ、それこそ成人式帰りっぽい若者たちがさ、あーもうバス行っちゃったねーとか言ってさ、じゃあちょっと違うバス停まで歩いていこうなんつったけどさ、いやいやバスは待てば来んのよと結局来たので20分後特急逃してんの
これは意外になんていうか地元の子についてった方が早かったかもしれない。
いやまず
裏ルート知ってたりとか、
これねちょっとねどっちもどっちなのが、俺が今いるバス停から臨時で出てるバス停まで歩いて10分かかんない、
入り口問題だ
で駅そこのバス停から駅まで歩いていけないことないけど、歩くと15分かかんないどうこの絶妙な距離感、
むずっすね
誰が勝ち組だったかでさ、まあ結局俺はさ予約しないのがやっぱ強いのよね、
うん、焦る必要はないですね。
ああ、だから一本後がなんから特急に乗ってで、
ちょっと親が俺言われても予約しないの強いんだよね
いやだってさ、なんか大変そうだったよ、そのバスが来ないがためにさ、なんかご家族連れのさ人たちがさもうネットで撮っちゃった近鉄の特急をさ違うのに振り分けたりとかじゃん、撮んなきゃいいのになとか思いながら撮らなくたって乗れるよって
思いながら、一人だからね
そうね
家族誰かが乗れないは大問題
だ、大問題だね確かに別に俺がさ逃しても平気だからね、
そうそうそうい
やまあそんでまあ今日名古屋泊まりだなっつって、でもこのまま名古屋行って泊まるとなると、まあ18時ぐらいで着いちゃうわけですよ名古屋に、うん、だったらっつうことで、せっかく名古屋行ったんだし、あの伊勢神宮の後だから、あの熱田神宮に行こうと、
はいはい、
これは日本のだから三種の神器のうち2つが、1個が伊勢神宮でもう1個熱田神宮にあって、皇居にもう1個あるって言うと由緒あるところだから、これ行くのも悪くないななんつって言って、名古屋で近鉄降りて名鉄に乗り換えたんですよ。でまあそれまでずっと今日名古屋泊まりか何行こうかなとか思ってて、あやっぱ名古屋行進食いたいなとか思ってたんですよ。で名鉄乗り換えて電車出た瞬間、あれなんか懐かしい匂いするなって思ったら、後ろにさマックの袋持ってる人だよな。
ちょっと待って、マックで懐かしい匂いして
る。なんかここ数日嗅いでないいい匂い。なんかでさ、これさ、マックってさ匂い嗅いちゃったらもうダメじゃん。
ダメですよ。あれはよくできてるシステムですよ。
俺もう名古屋コーチとかじゃなくて結局マック食いに行ったよ。でまたさうまいんだある程度。マックってでまあまあ名古屋に一泊して、まあこれでもうあれですよ、3連泊ですよアパホテル3日とも大浴場あるとこ泊まってるんですけどでまあ名古屋泊まって、でまあ次の日どこ行こうかなと思ってたんですけど、 その富山県、まあ、石川県のお隣ですね、はい、そこがまあ、もちろん地震で被害の出てる地域、西の方、石川県近い方はちょっと被害が出てるところもあるんだけども、旅館のキャンセルが相次いでると、うん、で新聞の書き方としては風評被害っていうふうに書いてある、うん、ってことはですよ、風評被害だっていうふうに言ってるってことは富山県は来てほしいってことじゃないですか、うん、被害を受けてるっていうことは、じゃあ富山なら行ってもいいのにいいんだなと思って、それでですよ、で名古屋から高山線っていうこの飛騨高山を越えて北上していく、
日本の中でも有数のあの鉱山列車ですよねアルプスを貫いてるわけですよ、
ね、名古屋から4時
間本当に大変なことです、
あのね、大阪からサンダーバードで金沢行ってももっと短いからね2時間もあれば着きますからそれ4時間かけて行き、でもそのルートを使えば金沢とか石川に行きたい人に迷惑をかけずに行けますからね、それでまあ富山行って、で、まあ、軽く仕事して、それでまたちょっとせっかくだから美味しいものでも食いたいなと思って行ったんですけど、うん、まあこの時期寒ぶりじゃないですか富山っつったら、うん、で、まあ、魚の店行ったんですけど、メニューに寒ぶりなかったから「寒ぶりないですかね」って言ったら、やっぱりね、その時点ではやっぱ水揚げしてないんだって。
まあそうね、だってまだ津波の影響はもろに食らっておりますからね、うん、変な話
で、あとはその氷見っていうところが、うん、まあ、寒ぶりの産地としておなじみですけれども、そこが断水してるから、うん、仮にあげたとしてもその水で使えないっていうところで、うんうん、で水であげしてないと、あとその店だと石川県七尾の漁港から魚仕入れてるから、うん、そこも動いてないから、ごめんなさい今魚が全然入ってこないんですよみたいな感じで言ってて、で、まあ、それでも結構なんか何種類かある魚は食わしてもらいましたけど、本当美味しくて、うん、で富山も被害が出てるのは氷見と、うん、あと高岡と射水っていう、だからそれこそ本当に石川県に近い方で、うん、でその中でも氷見かなんかのこっちだとやっぱりどうしても石川県の報道が中心になりますけど、一番富山県の中でも石川県との県境に近いところの一つの集落とかがやっぱりすごく被害が大きいみたいなのが地元の新聞とかではあって、まあでも富山市内はお店の方とかも、お会計して店出る時にまだ余震あるから気をつけてくださいねなんつって言ってくれて、めちゃめちゃあったかい感じで、まあどこだっけな、それこそ能登の島かなんかでそろそろ漁業というか寒ぶりの水揚げを再開したりとかしてるんで、そういうのがもしかすると北陸各地でもう出回り始めると思うんで、行けるところで、なんつうの、まあ俺なんか本当旅行好きだからさ、観光で応援できることなんて一番いいからさ、俺にとっては。で言うとちょっと富山とかは本当にキャンセルが多いみたいだから、もしあれだったら、あでもまあ氷見の町が動き出してからの方が本当はいいかもしれないけども、それでちょっとまあ美味しいものでも食べに富山行ってお金を落としてもらえると、なんか、まあ、別に俺が嬉しいわけじゃないけど、なんかまあそれも復興支援の一つだと思って、今はまだ能登に行ったりするのはもちろん迷惑です。で金沢はこの東京戻ってきてからの報道によると、正直言うと金沢本当はちょっとやっぱ観光来てほしいとかある、
うん、大きな部分はね、
うん、だけども今だから復興支援のためにいろんな人が来てて、宿泊施設とかもそのために開けたりとかいろいろしてて、で俺が旅行してた時はまだ例えばいろんなとこがまだ閉館してたのよ、
うん、
兼六園だけやってるみたいなところだったから、それもオープンしてくると思うけども、だからちょっと金沢行くのはまだ様子見が必要だと思うんだけど、うん、
まあ調べてね、
うん、ね、でなんつうの、その迷惑にならないか、なるかならないかみたいなところもちょっとまだ分かんない、測りかねるとこあるから、だから富山とか、あとまあ春になるとさ福井はさ、うん、福井までね北陸新幹線 開通するから、そういうの使いながらちょっと北陸にある程度お金を落とすっていうのも、うん、ちょっと応援はちょっと必要だと思うんで、
うんうん、NHK プラスとかでうまく使って、
うん、
あの平日の1時5分からやってるネットニュースっていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
12時台のお昼の各地方のニュースをつなぎ合わせてやってる
んですけど、はいはいはい、
今いわゆる新潟富山石川は必ず毎日やってるんで、
はいはいはい、
そこで情報を地域の情報を得るっていうのも結構
そうですね、正直ちょっと温度差の違いみたいのは感じたりするんで、
うん、あんまりこう言っちゃいけないのかもしれないんですけど、うん、やっぱり石川は本当大変そうだなっていう感じの印象を受けつつ、新潟とか富山は次のステージにもう行ってるなって感じはしてるので、はい、報道見てると。
で富山は富山で、うん、それで言うと僕がいた頃、旅行してた頃はね、うん、言うと、うん、とそのだから県の西部が、うん、の中に石川と同じぐらい被害を受けてるところがあるので、うん、そういう意味で言うと富山県の報道の熱量は高かったです、うん、すごく、
うん、
で新潟は新潟で、新潟は、液状化の報道が多いですよね、西区かなんかで液状化があったりするから、うん、でそうなのでちょっとやっぱね、行かないと熱は分かんないっていうか、富山は市内とかは全然俺が見た限り何の影響もないのよ、うん、だけど報道としてはやっぱり西の地区に関して重きを置いて報道したりとかしてたりするんで、ちょっとまあ本当行ってみないと分かんないとこもあると思うけど、それこそ三浦が行った時ちょっと NHK の地方のニュースとか見て、でまあ金沢とかさ観光的にもさいいところ多いからさ、うん、行きたいなって思う方も多いかもしれないけども、ちょっとなんつうのもうちょい様子見必要かもしれないけど、温度差を見ながら、まあ、ちょっと北陸にお金落として少しでもね、まあでもな本当、まあ、和倉温泉とかも大変みたいだからね、もう建物があ
れ香川はどうなんですか。
香川温泉は金沢よりも西、大阪福井寄りだから加賀温泉はちょっと調べてもらわないとわからないけども、和倉温泉とはまた位置が違うから、うん、もしかすると加賀温泉は比較的いいかもしれない。
このタイミングでレディー加賀っていう映画が公開で金沢応援っていう感じなんですよ。
はいはいはい。
でまあちょっとね、うん、ゲストブッキングの兼ね合いで、うん、まあ叶わなかったんですけれども、うん、ちょっと様子を見てたところにこの地震が起きたんで、
うんうんうん、加賀温泉、あでも旅行で行こうとすると今それこそ避難の方の、
まあ、受け入れ先ね
1.5 とか2の受け入れ先に旅館とかが結構協力してるから、それでちょっと難しいかもしれないから、
うん、
まあとりあえずちょっとなんか観光でお金落としてなんとか復興につなげてもらえればっていう方はですね、少なくとも富山と福井くらいはですね、
うん、
まあ行ってそこまでご迷惑をかける状態ではないと思いますんで、もしよろしければですね足を運んでいただければというところでございます。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
ラドレ香り、君がいるだけでアドレ香り、愛しすぎて君を抱きしめて痛いよ痛いよ、アドレ香り、幸せな風、アドレ香り、愛に溢れて香り、プレミアム写真レギ
エステ。
アナルミスって、こんなことをやってるの両親は知ってるの。アナルミスって、アナルミスって、天狗のおばあちゃんも見てるよ。
インサイドアライブ。
さあいうところでですね、まあ富山でもアパホテルに泊まり
まあ空いてる部屋でした
、ね、空いてる、いやこれね、また富山のアパートでそういう状況だから安かったのよ、すごい。4000円台とかで、でだから俺1000円割引してから3900円とかで泊まれちゃってて、で
そのね、期 械的なアルゴリズムでやってますもんね、
あそこはね。そうそう。で、まあ他も楽天トラベルでも、例えば結構軒並み結構安くなったから、多分お困りだと思うから、きっと旅館とかの方、うん、ホテル、観光の方、まあ、もしよろしければという感じなんですけども。で、まあ次の日ですよ。まあ、富山の街をふらふらして、まあ前も言ってたけど、富山城に写真とか撮ったりして、もう一泊富山に泊まってお金落としとこうかなっていうのもあったんですけど、うん、突然ですね、香川から、この番組でもです、まあ、香川から電話がありまして、昼の12時過ぎぐらいに、皆さん、今、大丈夫ですかと。うん、まあ大丈夫っちゃ大丈夫だけどと思いなが
ら、まあ、なんですけど、うん、世の中とっくに仕事始まってますどんなに長い人でももう仕事が始まってます
から、ね、まあ大丈夫だよみたいな感じで言って、でまあカクカクしかしかこういうので番組できないかって話があって、うん、ちょっとこれは石川さんにお願いしなきゃっていうところなんですけども、ちょっと急ぎで企画案を提出しなきゃいけないんですけども、石川さん話せますか今日と今日ほうほうほうほうほう、何時ぐらいがいいのつって言ったら、夕方ぐらいですつって言って、4時過ぎとかみたいな、あそうっすねみたいな感じで、でまあそろそろ俺も仕事していけなと思ってあ、じゃあ分かったっつって
原田さんと同じ現象
そうあ、必要とされてるんだったら働くなと思ってあ、分かったっつって切ってで、どうしようかなと思ったけど、4時までまた4時間くらいあるわけよほんで言うと、富山泊まるよりもこの4時間何もすることないからさ、うん、じゃあ移動するかっつって、もう本当もう妥協して長野に泊まることにした東京に戻りたくないってだけのことでいやそんなですよいやまあそれで言うとちょっと一軒超えるとっていう感じなんですけど、長野だとまあ余震とかの揺れはもちろんあるんだろうけども、ちょっとやっぱ富山とは報道の熱の帯び方が違う気は感じるところは、新聞の紙面作りとか見てても、うん、もちろん大きく扱ってるんだけども、なんかああなるほど、トップはこれじゃないんだ、自分の話じゃないんだとか、そういうのでちょっと感じるところはあったし、やっぱまあ地域ニュースとかでももちろんある程度大きく地震を扱ってるけれども、全面的にそれってわけでもないしみたいなところで、ああちょっと一県違うだけでもだいぶ違うんだなとか思いつつ、まあせっかく旅の最終日だから、まあちょっとうまいもん食おうと思いつつ、もうすでに4時とか4時台から打ち合わせ入れちゃってて、でその後もう東京帰って収録、あ生放送する大竹島さんの番組で準備をしなきゃいけなくて、はい、なおかつ B さんの収録もあるってところで、うん、俺の自由になる時間帯はもう夕方の1時間ぐらいしかないんですよ、なかなかでまあとりあえずもうそばだけでも食おうっつって言って、そば食ってでホテル入って、もういきなりリモートで打ち合わせですよ1時間ぐらい、そこからだから B さんの収録までみっちりなんだかんだでね7時間ぐらいは仕事しててで、なんか長野って夜早いんですけど、なんか店やってねえかなと、うん、ちょっと軽く飲みたい
ぞ、長野市はそれなりに大きいですか、ね、
大きいんだけども夜は早いんだよね、やっぱ、うん、なんかねえかなと思って、うん、で駅前のホテルだったんですけど、
アパ、
これねアパじゃない、アパより安いとこ見つけたんですよしかも風呂付きで大浴場付きで
珍しい
いやあのねアパがね駅から離れてたのよ、で次でほら帰ん絶対帰んなきゃいけないじゃんだから駅近いとこいいなと思って、いやそんでさ駅前に今で駅前のなんかちょっと繁華街的なところ、まあ権堂っていうのが長野の繁華街で、それ駅からちょっと離れてるんだけど、駅前にもそれなりに繁華街があって、でそこで何かやってる店ねえかなっつって言って、もう相当寒いよ夜中の、だって11時過ぎてたでしょ、だってこの収録終わったの実際寒い中行ったら、一軒だけなんかまあ居酒屋みたいのやってて、だけどその店なんでかわかんないけど沖縄料理をしてるんだよなんだけどちょっと長野名物も食えますのよみたいので、 馬刺しとかさ、こういうの置いてあったり、で、まあ、馬刺しとか食って軽くだけつまむかなんつって思って、で長野って山賊焼きっていうのが B 級グルメで受けるの知ってます、はい、まあ言うたら鶏の半身揚げみたいなもんなんですよ。
スパイシーですよね。
はいはい、うん、でこれ多分松本とかが本場だと思うんですけど、まあ長野市内でも
美味しいやつですよ。
はいはい、でそれ食いたいなと思ったら売り切れになってたんですね。でちょっとさチキン食いたいなみたいな舌になっちゃってたね、うん、でさ唐揚げねえかなと思ってさ、別に長野でわざと来なくてもいいんだけどさ、唐揚げも売り切れになってんのよ。で俺なんで今日チキン全般売り切れなのと思ってて、よーく見てみたら、俺こんなメニュー見たの初めてなんだけど、日清製粉の唐揚げっていうメニューがあるの
よ。怖ー、これこれだこれだ、答えが出た。
で、何これと思って注文してみたら、出てきたのお袋の唐揚げだったのよ。
それだそれだ、俺もそれだ。
で、これめちゃくちゃうめえな。
その店行きたい。
いや、俺さ、お袋の、なんつうの、衣のマジックが日清製粉だってことが分かってから、うん、日清製粉の唐揚げ粉いろいろ調べたりとかしてたのよ。うん、で、近所のスーパーで売ってることが分かったのよ。俺正直言って、今日この後帰ってから、生まれて初めて唐揚げを作ってみようかと思ってんのよ。
石川
本間ブルンの B サイドユアライフ。